ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たち龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、大津市、京都府の城陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査していきます。そこで学んだことをそれぞれの視点で聞き取り、ラジオを通じていろんな人にたくさんの人に伝えていこうと思います。今回はマンダコロプロジェクトがお送りします。今回お送りするメンバーはサキと
レオンと
ゆうかと
マリアと
ボリントです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、というわけで今回もズーム収録で行っていくんですけど、はい、ちょっと夏休みっていうこともあるんで、
は
い、終わりかけの、まあ、終わりかけの、あの前にまずマンダコロプロジェクトがどんなプロジェクトかを簡単に
まずは
じゃあゆうか。
はい、マンダコロプロジェクトは歴史があるお茶と最先端のボイラーを使ってこうもっと価値のあるものにしていこうっていうプロジェクトです。
はい、ちょっと怖かったけど
怪しかった。
ちょっと今日はゆうかちゃん睡眠2時間ね、頭働いてたけど、まあセーフですね。じゃあもう早速ちょっと近況報告っていうか、最近ちょっと夏休みやからどんなことあったんかなっていうのを、じゃあマリアにはい、お願いします。
あんちゃん頑張ります。なんか夏休みって言ったら、うん、心霊現象みたいな、うん、もう心霊現象ってか、私人生で大学生になって金縛りに2回あったことがあって、最近、うん、金縛りっていうか金縛りに合ってる夢を見たって感じ。
合ってる夢、
どう？金縛りには合ってない。
金縛りではないと思う。なんか違うかった1回目の時と、うん、まあ、その合った夢の話じゃないけど、うんうん、なんか金縛りにでもあった夢って検索、うん、私夢占いとか気になるから検索してみたら、その金縛りにあった夢を見るっていうのは、なんか自分が今すっごいなんか焦燥感、なんていう、焦りとか不安とかにすごい囚われてるっていうのを表すらしくって、でもそんな気持ちなくて、でもなんか自力ででもなんか解こうとすんねんか、うんうん、私そう、まあ、なんかさ、お化けとかは見えへんねん、うん、あの会ってる時けども、あ、金縛りやって思ったら、まあ、絶対解けるタイプやねんな。そうそう、で、そうそうそう、自力でそう、なんか解ける人っていうのは逆にポジティブな意味があって、うんうん、なんかその今の現状を脱していいことが起きるよっていう、そう、予兆やったっていう夢を見ました。そうなの、いいことの
夢の
予兆っていうか、うん、
予兆やった夢を見たってこと。
あ、うん、
ほんまに金縛り解ける人はポジティブな人な、それも夢。
あ、夢金縛りに合ってる夢で自力で解いた人が、うん、結構これからいいことが起きる予兆みたいな
夢だし。夢では解いたの？
夢で解いたんよ、私。あの、ま、めっちゃさ、
ほんま、
腕動かしてるけど腕置いて、なんか幽体離脱みたいな。
でもそれ夢やねんな。
うん、なんかちょっともう記憶曖昧になってるけど、まあそういういいことが起きます、これから
いいこと起きるかもしれない、
は
い、
長くなりましたが本日の雑談でした。
夢の中でしか起きるかちゃう。夢の中でいいこと起きる
わ。マリアは、あの、今度夢の中でいいことがいつか起きるということで、
次回のラジオまでに
ちょっと聞きたいな。
楽しみにしててください。また報告します。
はい、ということで夏休みやから、まあ、マンドコロプロジェクト、まあ、ゼミとしていろんなことやってて、マンドコロプロジェクトも、まあ、動いてたりはするんやけども、
はいはい、
そうやな。で、8月の13日に、まあ、あのとある方たちとズームでミーティングをしたんですけど、じゃあ森ってちょっとその時のなんかどんな人がおってとか、どういう話したとかっていうのをちょっと詳しく教えてほしいかな。
多分8月13日俺風邪ひいてて、
あ、おらんかった。
そうじゃあ、じゃあ、まあでもちょっとそういう感じの話はしていい？
うん、
いいよ。いや、分かるわけないやろ。分かるわけないから、
分かるわけないから、
ちょっとまあ誰かに、
じゃあレオンで、うん、
ちょっとあまり申し訳ないんだけど、全く覚えてない。
じゃあ私行きますね。
笑うの俺だ
け。あの、8月13日には、その東近江でいつもお世話になってる山口、あ、山形さんっていう あのお茶作ってる方と、は
い、
そうですね、あと東尾見市役所の方と一緒にあのミーティングをしたんですけど、まあその時久しぶりのミーティングやったし、まあこっちそのまんどころプロジェクトの最近の近況報告とかしたり、あとちょっと進んでちょっと停滞してた部分もあったんで、ボイラーが、うん、そこをちょっともう一回再出発っていうか動かしていこうかなっていう話もしたんやけど、うん、
はい、
なんか優香とかそこでどういうもっとなんかどういう話したとか覚えてる？
なんかあのそれこそ私らが、うん、その前まで前のラジオとかでも話させてもらった、うんうん、あの補助金の、
うん、
なんか書いてたやんか、それまでに、うん、それとかのなんか説明とかも結構させてもらったやんか、
うんうんうん、
なんかそれについてめっちゃいいやんとか、
うんうん、
なんかいろいろそういう意見もらったり、
うんうん、
あらここは変えていかなあかんなとかそういう部分があったから、そのこれからそのまんどころとしても再出発やし、私はもう結構なんていう原点じゃないけど、なんかやらなあかんことがちょっと見えたかなって、
うん、確かに
思ったかな、
ちょっとまた動き出した感もあったかなって思うな、
うんうんうん、
え、なんかマリアとかそこで結構話して、うん、山口ちゃんとか山形さんとかは、
うん、
あのなんか動いてくれるってなったんやけど、
うんうんうん、
なんかこう8月多分18日に私たちは、うんうん、まあ、そこでミーティングしてないけど、
うんうん、
そのお二方が地域住民の方となお話ししてくれて、うん、なんかどんな話進んだとか覚えてる？
え、ちょっとざっくりになっちゃうんやけど、うんうんうん、まあ、その私ら の, その環境省の補助金に申請 、うん、するために書いてた下書きみたいなのを、多分地域の人とか、うん、あの市役所の方が見てくださって、それであのなんて言うんやろ、学生が頑張ってるのに、
うん、
なんか大人はもう何やってんねんって思ってくださった人もいるらしくって、うん、そう、まあ、なんかよく言えば私らがちょっと、うん、火をね焚きつけたっていう、そうお話をな聞かせていただきました、
うんうん、
でなんかそれで何て言うんやろ、勢いがついたというか、地域全体っていうか、地なんかこう進めていこうっていう本気モードになってきて、でまあその環境省の補助金が今年はちょっと、
うん、
あのまだ出されてなくて、
公募が
本来なら何回か言ってきてるんですけど本来ならもう出てるはずの補助金の
公募が、
うん、なくて、だけどそれがなくてももう動こうみたいな、
うん、そうそうそう、
今まではだって俺らがなんかこれ書いてて大丈夫かなみたいな感じはあったけど、うん、
補助金ありきやったし、
うんうん、
ちょっとこれでなんか報われた気がするというか、
うんうんうん、
頑張ってよかったなって
、うん、確かに
じゃな、なったなった、
まあ、嬉しかったね、そう言ってもらえて、う
ん、嬉しかったな、結構さ、うん、なんて言うんやろ、わからないなりにもさ時間かけてみんなでめっちゃ話し合って書き上げたものがこう結構認めてもらえたっていう達成感とか、ちょっと嬉しさを感じたミーティングでしたっていうのを聞いたよな、
うん
うん、聞いてた実際言ってない
けど、言
ってはないお聞きしました、それで喜びました
喜びました
大人を動かしたもんな、市役所
も、そうそう、それは結構でかい経験や、うん、なんかこう夏休みのいい出来事やったかなっていうふうに、
う
ん、思いますねまだ終わってへんけど
切っちゃったみたいな感じ
補助金の要項が発表されへんのはめっちゃショックやけどな、
いやほんまにそれは、
俺らがその来年のために
まだ信じてるけど、
うん、
まだ出ると信じてる、
信じてるな、
うん、
ちょっと難しいかもしれない、ね、
環境省も予算は取ってるっぽいから、
うん、
出るんかなとは、まあ、
なんかこうか継続した事業をみたいな、なんかちょっと書き方やって、その新規事業はもう取りませんよ今年はみたいな書き方やったけど、ちょっとなんかうん
だからはっきり言い切られてもない
感
じがしたから、まだあるんかなと思ったけど、例年通りやったらもう締め切り募集も終わってる時期なんかな、うん、今
かな、
それこそなんか他の補助金とかも探していった方がいいんかなっていうのも
あるし、確かに
今までその補助金だけを見てきた感はあるやんか、なんか他に面を向けてみて、
うん、
見てもいいんちゃうかなって思った、
うんうん、
あれでもあったくない、 確かに、うんうんうん、このな、このなんか8月13日ではその無理かもってなって、なんかもうバイオマスボイラーも無理なんかなみたいな話に、そうそうそうなって、ちょっとなんかもう、え、うちら何やってきたんやろってぐらい
全部水の泡になるかと思った、
うん、めっちゃ怖い
それ。そうそう、だけど8月
おらんかったか、
そうそう、
おらんかったか、いつもね、感じる間にね、
けどうちらの思いをあのね、市役所の方と山形さんが多分伝えてくれはって、ね、ちょっとな、地域の人たちもちょっと本気になろうかっていう感じで動いてくれたっていうのが8月のお話かな。
そうね、
でね、でそれがあってちょっと動き出してて、今日またオンラインミーティングあって、ね、あそこではどんな話やったかな、簡単に言えるかな、誰にしようかな、じゃあモリンテ、
はい今日は徳島の方の、徳島の方と、
徳島のどんな方、
どんな方、
ボイラーの専門家でいいかな、
うん、
木質ワイマスボイラーの専門家の方と、うん、マンドコロの地域の方と、
うんうん、
その自分たちと先生が、うん、と市役所のもうフルコースで、
うん、
ミーティングをさせていただいて、
うんうん、
で一気にもう木質バイオマスモイラーをマンドコロに入れる時の過程とか、
うん、
その課題とかを洗いざらいちょっと出してみたって感じでいいかな。
そうやな、そうやった、
熱かったな、
熱かった、
ちょっと逆にその俺らの半年が1日に詰め込まれたみたいな感じでお金の流れとか単位とか全部そのうん、そう今回で、
うん、
聞き出せたというか、
うんうん、まあなんかもういろいろとなんか内容が詰まりに詰まったはなんかこう会議やったんやけど、
うん、
まあでなんかちょっと実際にどういうこと調べていかなあかんかみたいな話はまあ後半にするとして、
うん、
ちょっと前半はそのなんかそこでちょっと話したと感想とか、
うん、
なんかちょっとどういう雰囲気やったかとかそういうのをお伝えしてほしいかなって思うけど、電話どうでした？
感想？今日の感想？
今日の感想？
今日の感想？
うん。
まあ、今日のまあその、
うん、
オンラインやったけど、まあ、なんか熱意、まあ、俺らの熱意はその8月18日の、
うんうんうん、
その俺ら行ってないけど、あの13日にやったミーティング、俺が内容忘れたって言ったけど、ちょっと思い、ちょっと思い出してきたけど、その話聞いて、
うん、
ちゃんと俺は聞いてたから、
うん、
ちょっとほんまに覚えてなかったけど最初、うんまあ、そこで専門家の人と、
うん、
あのお茶の機械の専門家の人、
うん、
掛け合わせようってなって、で、まあ、補助金も結局なくなったけど、なくなるかもしれんけど、まあ、書いたことは無駄にもならんくて、
うんうんうん、
ちゃんと自分らの知識もあって、でそういうのがちゃんと俺らも理解してるし、地域の方にもその思いが伝わって18日に、まあ、あの地域の方に火ついたんかなって思って、でなんかまあその地域の方がそのさっきも言ったけど、
うん、
言ってもうたら俺らのなんか補助金とかの書いた内容とかきっかけで火ついてくれて、
うんうん、
やる気になって、で専門家の人同士を合わすことができたのが今日のミーティングやって、
うんうん、
でその徳島の方やから、その何ほんまやったら徳島に行くか、
うん、
こっちに来てもらうか、
うんうんうん、
しなあかんねんけど、まあ、そこはなんか今のコロナのおかげでオンラインミーティングが増えたおかげで、
う
ん、逆になそうだからこそ引き合わせれたんかなっていうのもあったし、
確かに
簡単にすぐ意外にその合わせてみたらもうトントン拍子で話が進んでたから
た
なんかめっちゃほんまにやってよかったなって思ったかな、
確かに、なんかすごかったよな、ほんまにオンラインみたいな、ごめんね、前にや
るか現在やから、うん、やなって
やな、
ごめん浅かった浅かったです、
いやすごかったよな、オンライン感じひんぐらいのなんかもうスピード感で話が進んで
る感じやった、
うん、
シャリーがすごいすごい、ね、うん、
なんかさすがなって思ったのが今日感想やな、うん、詳しいことな、あのこれからやっていかなあかんことは、
うん、
後半でお話ししていこうと思うので、
はい、
じゃあ本日の一曲に参りたいと思います。じゃあ本日の一曲はあのレオンに言ってもらいたいなと思います。
はい、
本日の一曲はリンとしてしぐれのアンラベルです。どうぞ。
ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はリンとしぐれさんのアンラベルでした。さて後半に入るんですけども、
あいよ
あいよまあ今日のお話、まあ、さっきレオンがあの今日どんな話したかみたいなのを簡単に感想とか言ってくれたんだけど、まあ、実際今日の話聞いてこう動いていかないと、まあ、あかんわけやねんけど、うん、ちょっと簡単にこれからのスケジュール感とかやっていかなあかんことみたいなのを、うんうん、じゃあマリアお願いします、
は
い。
まずは明日のミーティングから話していいかな、
うん
うん。明日の、まあ、夜に今日急遽あの、うん、話したことを、まあ、ちょっといやごめんなさいちょっと順番変えます。9月8日に、うん、私たちが、うん、その振興会の方かな、
うん、
振興会
あの地域の方や
な、うん、マンダコロ町の振興会の方にあのプレゼンを木質バイオマスボイラーを設置する、うん、そのプレゼンテーションを行うということになりまして、う
ん、急遽ね、急遽プレッシャーがすごかったな、
はい、結構うん、そうそうそう、でその
いけますって言うしかないと、
まあ、なんて言うやろ、今までこうミーティングを重ねてきてちょっと土台的なものはできててんけど、うん、まあ、それを改めてちゃんとまとめて、あと今日進んだ話とかをまとめて、うん、まあ、明日からちょっと夜な夜なミーティングをみんなちょっとね疲れてる中やけど、夜な夜な先生と一緒にミーティングをしながらプレゼンテーションに向けて、これから1週間結構厳しいスケジュールで頑張っていくという形になりますね、うん
厳しいですね。
あーどうはなんですかね。
まあまあまあ。
まあまあ。
こんなもんちゃう。
基本的にはそうだね。
うんうん
うんうん。そうやね。ちょっとまあなかなかスケジュールがもうギュって詰まってるけどもね。
もうやるしかないよ。
まあ、そうだね。やるしかないよ。
ある程度でも土台の方はさ、福田先生が結構ベースとして作って。うんうんうん、ある程度ベースは深尾先生がなんか作ってくださったみたいな感じやから、そこに俺らが肉付けしていくって感じやんな。
うんうん、そうそうそうそう、
パワーポイント、
パワーポ作るんか、パワーポ、パワーポ、パワーポ作って地域の方にあのいかに木質バイオマスボイラーがいいかみたいなことを説明せなあかんけど、多分課題ってのがめっちゃ多分今回分かったというか、うん、結構これ足りてないなみたいな、
うん、
だったと思う。さっきどんな課題やったっけ。
課題課題としてはやっぱりその設置場所
が、
うん、そうそうそう、なんか一番大事やし、なんかちょっと思ってたよりも大きめのやつを使わないとあかんっていうので、うん、そのやっぱ思って想定のなんか多分3倍ぐらいになるのかな、
う
ん、ちょっと、
う
ん、そうそうそう、うん、なるから、そこがちょっとまあなんか今考えてる想定してる場所でできるのかっていうところ
ですね、
もうそうやし、うん、あとはちょっともう実際のそのコストの問題とかやな、お金の話とかがちょっとどうなるんやろって感じやねんけど、もうなんかもうほんまに理系みたいな計算ばっかりしてたな今日。
あのチップ、うん、そのチップ木質バイオマスボイラーにも、うんうんうん、まあ、ちょっと難しいんですけど、うん、いろいろ種類があって、うんうんうん、まあ、今回ちょっと話が進んでるのはチップボイラーなんですけど、
うん、
そのチップのその入手とかコストのところが結構、うん、そこも問題になってくるんかなって、
うん、コストって言ったらあれちゃんの重油と木質バイオマスボイラーのコストの
対比せ
なあかんやん、うん、
そこなのよ。
もしこれね重油の方が安かったりしたら、うん、もうなんか、うん、え木質バイオマスボイラー高いのにみたいな、うんうんうん、でめっちゃ量使うのにって感じでちょっとマイナスな面が見られちゃうから、うん、やっぱそこはどうにかしてその木質バイオマスボイラーが、
うん、
コスト的にも環境的にもいいってことを証明せなあかんってことやから、
うんうん、
そこは一番大事かなと思ってるけど、
でもコストがもし、
うん、
そのでもチップの方が高いってなってとしても、
う
ん、なんかそれ以上のやっぱ
価値を見いやねんな、そう
言い出せるぐらいの
やつやん、うんうん、ことを言わなあかんよな、
う
ん、多分
値段はもう結果でしかないからな、うん、計算した
ら、うんうん、
もうなんかお茶とかももうそんぐらい言っていいぐらいの価値があると思うし、うん、それがまたバイオマスボイラーを使うことによって、
うん、
より価値が上がっていく
わけ、
そう
そう、うんうん、
そこもな頑張っていくなって
。そうやな、
また俺らがプレゼンで地域の方々を焚きつけなあかんって
そういうことよ、
火つけますか、
火つけ
ました
、もう一回も火つけるかのよう
まい
うまいこと言った、
全然うまい、
ダメや、
ね、 ということで、まあそうやってだから多分マンドコロ、まあどこのプロジェクトもそうやけど、マンドコロは特にその、うん、来年度もずっとずっと多分続いてやっていくっていうことだから、
俺らの代の終わりがちょっと見えてきた
な、見えてきたなっていうのは自分らの、そうそうそう、最終的に自分たちの学年のゴールっていうのはどうなるか分からんけど、うん、まあそれを引き継いでくれる2回生がどれだけマンドコロプロジェクト入ってくれるかなっていうところが、
でもこの話聞いたら俺めっちゃなんか、え、希望あるやんって書いたのあるけどな、
うんうんうん、もちろんラジオ聞いてくれてるやろうし、何ですか、
うん、もちろん、
ね、圧をむしろ来年行かれるの悔しいぐらいの、
確かに
来年もやりたいぐらいやも
んな、俺らが土台作ったのにな、いいとこ持ってかれそう
やっぱそういうもん
やから、うちらはバトンをつなげるっていう意味でな、
私らが作り出したバトン
を出た、
やってることが大事やもん、
かっこいい、
そうそうそうそうそう、だからできるだけのことは自分たちでもな、基礎を固めていく、うん、
次に
1年目やしな、
うん、
1年目として1年目やのにこんなコロナ起きた割には頑張ったっちゃう、
頑張ったと思う、
でもさ数ヶ月前ぐらいの時にさ、うん、あどうしようみたいな、ね、結構悩んでた時期あったけど、うん、なんかもう結構止まってて、そのコロナ直前の時に、うんうんうん、あいけるんかなみたいな、うん、もう終わりなのにいけるみたいな感じやったのに、うん、その数ヶ月後に、うん、すごいなんか進んでる感じは、うん、
確かに
今めっちゃ思ったら、うん、進んでんなーと、
なんかでも経験して思ったのはやっぱあれやな、まだまだやけど、なんか、うん、その自分らの頑張りがさ周りにこう認められていくみたいなさ、うん、影響していくみたいな、それをこの夏めっちゃ実感できたなって思うから、
間違いない
とな、すごいいい夏になってるなっていうのは思いますね。
けどなんか一個さ、うん、プロジェクト終わるまでになんか形としてなんか欲しかったなっていうのがあって、それが俺は補助金やと思ったから、
あ確かにな、
ちょっと悔しい、
それはでもなんかもうしょうがない、っちゃしょうがない、っちゃするけど、うん、
いやでも2年後とかめっちゃ楽しみじゃない、うん、
エビデンス欲しいや
ん、エビデンス欲し
い俺らのプロジェクトのこんだけ頑張ってきたっていうエビデンスが欲しいから俺は、うん、
なるほど、
2年後に証拠です、
いやまあ別に俺は今から頑張るつもりや
ね、そうやね、
今から出していくよ、最後終盤ね、
そうそうそうそう、
引き締めていきましょう、
そういうことよ、ね、で最後にね、うん、自分らが卒業するときにボイラー立ってるっていうのがな、最終的な目標やから、う
ん、でマンドコロみんなで旅行行って、うん、うわコロナ収まって
な、幸せですね、日本には泊まりましょう
ね、ということで、まあこれからも頑張っていきましょうということで、はい、本日のお茶豆知識、
はい、恒例企
画では本日は誰ですか、
はい、僕です、はい、
誰ですか、名前言ってください、
モリントです、
はい、
お願いします、最近皆さん急須でお茶を飲むことはありますか
あります
ないというかもうまあありますぞ、方はまあ少数派なんですけど、
僕はないです、
全然急須飲まへんというか、うんうんうん、でもペットボトルではよくみんなお茶を飲むっていう感じで、
めちゃくちゃ飲む、
お茶は好きやけど急須は飲まへんっていうのが今日本の現状であって、うんうんうん、でも海外ではすごいお茶の需要があるみたいな話聞いたことあるから、うんうん、緑茶とか、うんうん、そうそう、
今来てるらしい
ですね、そう今緑茶とか、うん、そうだからその海外の緑茶ブームに乗って、うん、そのブランドを模倣したりとか、
うん、
そういうパチモンを作ったお茶なるが、うん、結構そういう危機が出てるらしいから、
危機なんや、
そう農林水産省
怒ってんの
が、うん、茶業およびお茶の文化の振興に関する基本方針っていうお茶の法律を作ったってことで、さまざまな取り組みがあんねんけど、うん、ちょっと全部は紹介できへんから、うん、みんな各自調べてお茶をもっと、
お茶を紹介してほしかった、紹介してくれるんだと思ったな、
まあ輸出頑張りましょうということで
そういうことですね、
輸出を頑張ろうということ、
海外のパチモンに負けるなっていうことですね、日本ブランドが、
なるほど、国産を売り出そうということ
で、まあ自分で調べることに価値があると思います、
うん、お茶は産地大事よね、やっぱり
そう
それこそ歴史ある、うん、
まあでもやっぱり日本人はまだまだお茶が好きやから、お茶を守ろうっていう法律ができたってことが、やっぱりまだお茶、はいはい、俺らのお茶がやっぱり価値があるもんやということが、うん、
今までやったら
取り決められた
からなと、
そう
確かにね、
だからお茶の可能性は無限大ということで、
素晴らしい、
そう決まったね、
法律がね、お茶を証明してるから
なるほど、
はい、
じゃあ以上で
いいですか、
以上で、来回はね、今回は
今回はあっさりめで、
ちょっとあっさりめ
なんか結構課題が多め多めな宿題が
3週間
も楽しみよね、はい、今回のお茶豆知識でした、はい、はい、本日は私たちマンドコラプロジェクトがお送りさせていただきました。来週は SG プロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちマンドコラプロジェクトの放送は3週間後です。で、番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 までです。 E メールアドレスは info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはサキと
レオンと
ユカとマリアと
ポリントでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。